ポリグです。今日は雨の中、大勢の方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。マイク入ってますよ。僕は、最初に開設した事務所が四肌に丸ノ内線で池袋から2つ目のところだったものですから、池袋というのは非常に馴染みの場所で、純子堂ができてからほとんど毎週通ってた、お客さんとして通ってました、お客さんとして通っていた自分がですね、このように、な場所で話ができている、そして本が出せるというのはとても光栄なこと、そして自分としてもとっても嬉しいことだというふうに思っています。ちょうど1年前に、新潮社の方で書庫を建てるという本を出したんですけれども、それが純駆動での最初のトークイベントでした。で、今日は2回目になります。2回目なんですが、結構緊張してます。ちょっとたどたどしいかもしれませんが、ご了承ください。今からスライドを何枚かご覧いただくんですが、ちょうど私は事務所を開設して、20年過ぎたところなんですが、その20年間を、30分ぐらいでざっとですね、スライドをご覧いただきながら見ていただきたいと思います。どういう考えで建築を設計してきたかっていうのを、一言で言うのはとても難しいんですが、改めてその本を作ったりして、振り返るとですね、こういうことは確かに言えるんじゃないかなと思います。それはですね、建築というのは時代に合わせて、それから生活に合わせて、それから人の価値観の変化に合わせて、それに対応していく、変化に対応していく力を持っていなければいけないものだというふうに思います。それはとても大事なことだと思います。けれども、それだけでは建築の魅力というのはなかなか発揮できていないと思います。じゃあ何がもう一つ大事かって言いますと、それとは全く逆にですね、どんなに人の気持ちが変わっても、どんなに時代が変わっても、どんなに人の趣味思考が変わっても、生活が変わっても変わらない部分、変わらないもの、それがこう背骨になければ、建築というものは、その魅力を発揮できないものだというふうに思います。ですから、その両極ですね、非常にアンビバリンのものなんですけれども、それをどういうふうに、両立させて、で一時の思いつきとか、行き当たりばったりの解決だけで終わらせるのではなくて、一歩引いた目線、はるか遠くにまなざしを向けて、建築のこう射程というか賞味期限をこう引き延ばすような、理想をこう常に持ちながら、設計をしていく、そういう試みをしてきたと思いますし、そのことを、そういうことをやってきたということは20年間振り返って、自信を持っているところかなという気がします。駆け足ですけれども、ざっと、時系列にご覧いただきたいと思います。これは作品集の、トップの写真です。これは私の処女作になります。鹿児島の方に作った小さな住宅です。はい、未だに一生懸命そんなとこ作ってきてるんですけど、 この少女作が一番いいねっていうその感想を聞くたんびにですね、悔しいんですね。で、自分としてはですね、やはりディテールも稚拙なところは多いですし、勢い任せで作った荒削りさがあって、まあ、なんとも自分としての評価っていうのは難しいんですが、ただやっぱり、改めてこの家に行くとですね、もう自分そのものといいますか、当時の自分そのものというか、そのこう鳩屋の魚みたいな感じでこうピチピチした感じ、あんな感じがします。生き生きしてるなっていうことを、思います。つまり生命感がすごくある住宅かなっていうふうに自分では思います。で、まあ、これをいいいいってこう皆さんがおっしゃっていただくんですが、まあ、かといってこれを今超えたいとかですね、これと同じものを作りたいっていうふうには全く思っていませんで、けれどもこれを超える質のもの、全く別の、もっともっとすごいものを作りたいっていうふうに、いつも思っています。はい、はい、これは同時期に設計したある松井社の記念館で、仕事になります。はい、はい、この、建物が建っているのは鹿児島県の、山あいの、陸の子供のような場所なんですが、そこのに愚明という小さな集落がありまして、その集落で、70年間にわたって地域医療に従事した前原先生というのがいらっしゃいまして、そのお医者さんが亡くなっていまして、その診療所に使われていた器具であるとか、置かれていた家具を、保管する、そういう役割で、建設がスタートしました。僕は、どうせ建物を作るんであれば、どんな人が見に来てもこう恥ずかしくないような、そして楽しめるような、そして、あるこう考えに浸っていただけるような、そういう空間にしたいということを建て主に提案をして、このような、このような建物が実現した。はい、はい、はい、これがかつての診療所に置かれていた家具ですね。この中にメスとか、鉗子がこう入っています。非常にシュールな展示になっています。はい、右下に見えるのが、これが亡くなった前原先生です。はい、伊豆高原の方で作った小さな別荘です。はい、今回ご覧いただいている写真は作品集に使ったものが多分3分の2ぐらいで、3分の1は使ってないものなんですが、これは使われなかった写真ですね。はい、はい、これも初期の作品で、牛久のギャラリーという、住宅とギャラリーとアトリエが一体になった建物です。はい、これが、建主のアトリエです。はい、これは軽井沢に設計した別荘です。はい、しばらくして、このゲストハウスを増築しました。増築といっても棟が分かれていまして離れのようなものですね。はい、そのゲストルームからはこのような眺望が、開かれます。はい、浅間山の後に臨みます。 これ八ヶ岳に設計した別荘です。はい、それがダイニングルーム、そのダイニングルームになっています。はい、これは、図紙、神奈川県図紙に設計した桜山の家というタイトルですね。まあ、どの作品が一番好きかっていうことを質問されることがあるんですが、本当に正直にですね、どの作品もやはり思い入れがあって、答えることは難しいんですが、やはり長男、先ほど、最初にご覧いただいた、南の家とか町社の記念館、やっぱ長男はやっぱり特別こう思い出が深いというか、それは言えると思います。それが好きとか嫌いとかではなくてですね、でその好きとか嫌いとかいうのを超えて、この桜山の家というのは、僕としては一つのなんか自分のこう可能性が開かれたといいますか、あ、こういうことができるようになったんだっていうような、まあ、そういう手応えを感じることができた、そういう仕事です。とてもプランニングと構造がうまくいったっていうことが言えると自分では思っています。はい、右にいらっしゃるのが建主の曽根さんです。作品集に載った写真は曽根さん、
はい、
カットされました。
そうです
、まあ人の気配がの方がいい
と、はい、を選ぶということで、
はい、これは由比ヶ浜の家ですね。はい、ちょうど1週間ぐらい前も由比ヶ浜の家の方とちょっとお食事をとっていました。うちの接種はもう通算で、何人ぐらいいらっしゃるんだろう、60人ぐらいいらっしゃるんでしょうか、60組ぐらいいらっしゃると思うんですが、とてもですね、仲がいいと言いますか、建主同士が、こう仲良くなってしまって、僕の知らないところでなんか会ってたりとか悪口言ってたりとかそういう感じです。なんかで久々に集まるとですね、こう同窓会のようになって、本当に建主に恵まれていると思うんですが、まあ、どうしてそうなるかって言いますと、例えば A さんという家を建てたいというクライアントが来たとしましょう、事務所に。で、家を建てたいんですけどっていうふうにいらっしゃると、そしたらかつて建てたもう生活されている B さんの家、あるいは C さんの家に、ちょっと見に行きましょうよっていうふうにお誘いをするんです。そうすると A さんが B さんの家、 C さんの家、 D さんの家、あるいは E さんの家をこう見てですね、もう生活されている状態をご覧いただくんですけれども、そうするともうそこでいろんな話がこう発展するわけですね。本当に堀部さんにお願いして大丈夫なんだろうかとかね、そういう生々しい話とか、この素材は何ですかとか、ここいいですねとかね、ここなんかいまいちですねとかね、そういうざっくばらんにそういう会話が繰り広げられて、そうすると今度 A さんがそれでいいよ、それを参考にして、あるいは、これだったら、まあ、堀部さんにお願いしてもいいやってことになって、 A さんが家がこう立つと、今度は X さんとか Y さんとか、また次の接種の方が順繰りとこう A さんが今度案内する番になるんですね。まあ、そういうのがこう順繰りとこう言ってるものですから、接種同士がこう仲良くなって同窓会みたいになってでこれは茨城県の方に設計した、小さな住宅です。植木屋さんの住宅になります。はい、このように、作った時は真四角の正方形の平屋の家だったんですが、お子さんが2人できて、子供部屋を最初作ってなかったものですから、どうしたものかということになって、はい、つい最近このように あの2階建ての部分がこういうふうにあの連結されました。
どちら側に、
玄関の角ですね。まあ、今までも、増築をお願いされたりとかですね、別荘を持ってた方が今度その本宅を、お願いされたりとか、あのいろいろこう2回目3回目のお付き合いが あることがあるんですが、まあ、そういうのが自分にとってはすごくこう誇りといいますか、あの勲章のように思っています。はい、これ鎌倉山の方に設計してるんだから。これもう築もう10年以上経っている状況ですね。はい、屋久島に作った2軒目の住宅。はい、リビングからこういうあの景色が眺めることができます。はい、これは世田谷の鬼怒谷に設計した二世帯住宅です。これも、築6年ぐらい経ったところの写真でしょうか。はい、芦屋、兵庫県の芦屋ですね。はい、玄関ホールの風景です。はい、横浜の青葉台に設計した、2世帯住宅の、ご両、親世帯のエリアですね。
はい、こちらはあの私も伺ったあの今回のではなくてその前に取材で伺ったことが、はい、日系アーキテクチャーで取材に伺いまして、非常にあの最初自分の位置がわからないっていう風なあの1回目だとっていう風な感じだったんですけど、だんだんとそれが自然にこう家の中を回遊して自分の居場所っていうところがこう建物の中でどこにいるかっていうのが自然にこう認識されてっていう非常に不思議なあの空間だなっていう風に思いました。とてもそしてあの開放感も窓からの景色っていうのも開放感があって、この取材の時はですね、あの上田さんに
も、ね、
はい、あの今回の作品集に論考をご執筆いただいた上田さんにもあの取材に同行していただきまして、でその時にあのコメントをいただいたんですが、あのちょっとやっぱり雑誌なのでそんなにこうスペースが取れない、もっと書きたかったのにこれじゃ書きたいことが言えなかったよってだから今度ちゃんと堀部さんのことを書くあの機会をくださいっていうふうにおっしゃってくださってというのがこの作品集にもつながっております。
はい、迷路みたいですね。
迷路
最初に入る、
はい、そうでこう天窓からこの光がずっとこれがすごくこうあの教会っていうとすごく新鮮な感じがあって、
建主の沼田さんはあの引っ越して1ヶ月ぐらい外に出れなかった
迷ってるんですか家の中で
冗談ですよ、ね、僕も現場の時結構迷いました。
でも撮影の時に私はあれどこだっけっていうのが結構なんかカメラマンとこうなんか大声でどこにいるんだってそういうのを言ってたような気が
映画図はシンプルなんですよ
ね。そうなんですよね、中がすごく立体あの空間としては非常に複雑で、それがでもとても奥行きのある
感じですね。
はい、
はい、茨城県の、牛久市に設計した、ね、あの自然に恵まれたこうな設計の拠り所にが豊富な場所でも、たくさん設計をしているんですが、この住宅は、非常にこう典型的な郊外の新興住宅地で、なかなかこう手がかりがない、場所だったんですけれども、そういうところでも自分のこう建築への思いをですね、ちゃんと表現できなきゃいかんぞということで頑張って、設計したものです。はい、あの自然に恵まれて 例えば借景を望めるとか、海が見えるとか山が見えるっていう敷地も、設計はすごく難しいんですが、こういう場所での新興住宅地の設計っていうのも同じぐらいに難しいです。はい、これは大阪の堺市に設計した大見野の家。軽井沢に作った2軒目の別荘になります。かなり大きな別荘。はい、はい、これがそのインテリアになります。はい、これ立石の家です。これは今回の作品集の表紙になっている写真なんですけれども、これは思い出がありますよね。
作品集や堀江さんが撮影をしてくださるということになって、1回目 の, その撮影にじゃあ行きましょうかっていう、じゃあ永井さんも一緒にどうですかっていうふうに誘っていただいて行ったのがこちらの立石の家だったんですけれども、お天気があまり良くなくて、
天気予報晴れる、
晴れる天気なので、非常に
写
真でご覧いただくと分かる通り、このように霧が非常に濃くて、どうしようかねっていう、で堀部さんはあんまりこう乗り気じゃなかったっていう感じ
で、ね、しばらくその本格的な撮影から離れていたので、うん、ちょっとなかなかその勘もなかったし、
ね、取り戻せなくて、でお天気もちょっとこう予想と違うしっていうところで、
まあこれはもう、まあ、今度また
来ようか、もう一回来ようかっていうふうな、そんなところが、で多分それからでもこう肩の力が抜けた写真、カットになったんじゃないかって後から言ってたんですけれども、非常に印象的な写真が撮っていただいて、表紙に
結局なったんですよね。
はい、なりました。
そうなんです。で表紙もですね、この時に撮ったカメラは、フルサイズではなくて非常に画像が荒いんですね。で専門に写真やってる方はこれ画像荒いぞって思われるかもしれないんですけども、なんかその荒さがいいですよね。自分で言うのはあれですけど、
実はその中にも結構大判の本なので、ちょっと画素数が足りないぞっていう風な、はい、デザイナーさんとかからするとっていうのがいくつかあったんですが、でもそのなんかこう荒さが、はい、それがこう生々しくていいんじゃないかっていう風に書いて思っておりますので、全然問題はございません。
多分建築写真のプロだったらアウトなんですよね。
そうですね、
甘いって、眠いっていう風に言われてダメなんですけど、まあ素人だから許されると思うんですが、はい、まあ、このようにこの表紙では一つの開口部しか写ってませんが、実際はこのように3方向にこの彫りの深い窓のある住宅です。
このせいでこの建物石川が家そういう外、はい、そんな場所です。
はい、まあ、ということで非常に思い出深いというか、そういう撮影ですね。はい、これは軽井沢に作った3軒目の別荘ですね。その、天井を見上げたところです。
カリンズ。はい、
はい、屋久島に設計したアウトドアの、お店ですね。屋久島メッセンジャーというお店です。屋久島に行かれた時にはぜひ空港からすぐなのでお立ち寄りください。屋久島ではこのお店を含めて3軒ほど設計をしています。なぜか何か縁がありました。
福島と軽井沢ってこう同じこうエリアというか、福島さん
多いですね。
多いですね、
大体つながりますね、茨城とか。
あ、そうですね。でもやっぱりこうちょっとずつ同じエリアといっても、こう無線系の時には違ってくる
そうですね。はい。まあ、屋久島で設計をするしたっていうのは、まあ、自分の中でとても大きなことで、非常に自然環境が明快で厳しいところなので、そうせざるを得ない形っていうのが自然とこう導き出されるので、とてもピュアに建築を見つめることができます。まあ、東京みたいに気候がいいところですと、あるいは材料が豊富になるところですと、あれもできる、これもできる、あんな表現も、こんな材料もってことになって、何がそうせざるを得ない形かっていうのが見えにくいんですけれども、屋久島は非常に分かりやすいです。はい。鹿島に作った企業の研修です。はい。2棟細長い建物がありまして、2階建ての建物の方から平屋のもう一方を見ている絵になります。はい。この建物が建って、すぐに 3.11 がありました。この周辺もかなりの被害があったんですが、ほとんどの被害が河原だったんですね。だいたい野市河原が落ちちゃって、大変なことになったんですけども、幸いですね、この建物は一枚も河原が 落ちることなく無傷でした。はい。河原っていうのは大きな地震とかがあるとですね、悪者になってしまうんですが、まあ、ちゃんとした工法で作れば落ちることもなく、非常に堅牢な素材だと思うんですけれども、でまた日本の風景をこう切り取るに最もふさわしいというか美しい材料だというふうに思ってます。日本のこういう植生植物とか樹木の色合いとか雰囲気にもう絶対マッチするんですね。で経年変化がとても味わい深いですし、これは板金とか、その他の、屋根材ではなかなか得難いものだと思っています。はい。杉並の方で作った小さな島です。はい。千葉県の我孫子市で作った住宅ですね。はい。まるで住宅っぽくない町工場のようなそんな建物です。切り妻の小屋みたいなのが3つ並んでそれで入ってきたみたいなそんな建物ですね。はい。そのインテリアです。はい。横浜の屏風ヶ浦に作った住宅の、階段室の光の写真です。はい。これ軽井沢での4軒目ですね。かなり大きな別荘です。別荘というかな、ゲストハウスですね。はい。鎌倉山に設計したこれ小さな、花屋ですね。はい。
湘南のゲ
ストハウス。はい。これが、加賀市、金沢から車で電車30分ぐらいのところなんですが、洋菓子屋さんです。カフェを併設しています。まあ、このように何もないところです。はい。最初にここで洋菓子屋をやりたいっていうふうにクライアントが来まして、土地を見に行った時ここでは無理でしょうっていうふうに言ったんですが、
電気も水道も、
はい、電気も水道もなくて、ここに建てたとしても設計が良くても客は来ないのかと思ったんですが、とても繁盛していると聞いています。はい。はい。大きなクルミの木のふもとにこのようなカフェスペースがあります。はい。終盤になってきました。これは阿佐ヶ谷で作った、書庫ですね。1年前に、この建物の不審を 描いた一冊の本が新潮社の方から出版されまして、まあ、先ほど申し上げた通りここでトークをやったんですが、その建物ですね、敷地面積は8坪です。はい、まあ、中に入るととても8坪とは思えない濃厚な世界があります。はい、
非常に濃厚な
濃厚ですね、
はい。
建主の祖父の仏壇もこのように収まっています。はい、これは高知県高知市の竹林寺というお寺の山門です。この境内の、端の方に私は納骨堂を設計しました。はい、右の片隅に見えるのが私の設計した納骨堂のエントランスになります。はい、はい、建物が建っている場所はアプローチから1メーター以上ちょっと下がってまして、非常に低い構えになっています。世界最低の建物って呼んでるんですけど、はい、はい、これはアプローチを見返したところです。非常に天井が低く抑えられています。はい、この通路の両脇に納骨室があります。で、突き当たりの壁の裏に、これから出てくる水庭という呼んでいる小さな、池のある水盤のある庭があります。はい、建物は細長いんですが、長い方向の壁はこのように、土佐漆喰を塗り込めています。この漆喰を塗っていただいたのが、高知県安芸市の梶作さんというもう70を過ぎた魚屋さんなんですが、竹林寺の仕事を意気に感じてくれて、僕の最後の仕事にするっていうふうに言ってくれたんですね。で、素晴らしいお仕事をされて、で、しばらくして、竹林寺の住職に「もう梶作さんはコテを置いたんですね」って言ったら「あ、まだやってるやってる」って言ってました。
逆に弾みが
あるって言って、まあ、高知らしい
です。そうですね。
はい、
これも高知の杉を使ってらっしゃる。
そうですね、県産材の、はい、杉をたくさん使ってます。はい、はい、はい、これはその先ほど言った水に割って読んでるところですね。はい、こんな感じです。これは私です。はい、最後にこれご覧いただくのが、最新作の、鎌倉山の集会所です。初の、小さいながらも公共建築になりまして、コンペで勝ち取ったものです。はい、
3月末に
竣工して、はい、はい、これ桜の、この1ヶ月ぐらい前になったんですね。はい、駆け足ですが、20年間大きくいただきまして、背骨みたいなものが見えていただけたらば嬉しいです。
ありがとうございました。では、一度ここで質問票を回収させていただきますので、この鎌倉山の集会所もこの間拝見して、また堀部さんの新境地がこの本に載せられなかったというふうなちょっと残念に思う部分があるぐらい、また新境地があるだけたんじゃないかなというふうに思いましたけれども、とても堀部さんのなんかこう居心地のいい良さ帰ってきたっていうところとともに、こう躍動感が私はあるなっていうふうに、それはやっぱり住宅とは私がこちらは大勢の方が使うっていうふうな、そういう建物の みたいなところを反映しているのかなというふうに思ったんですけれども、またこうあのプランもあれなんですね、こう
一筋
縄ではいかない、この屋根の形にそれがまあ一つ現れているんじゃないかと思うんですけども、非常にまた堀部さんらしくもあり、でも堀部さんのまた新しい局面が生まれる作品です。でここからはあの建築作りと本作り、あの堀部さん非常に本がお好きでいらっしゃるっていうので、今回 の、 あの作品集作りでもいろいろなアイデアをいろいろ出してくださったんですけれども、まずはあの作品集でこの堀部さんが全部、まあ、あの一部他のカメラマンの方がいらっしゃいますけども、95% 堀部さんの、あの写真を、あ、堀部さんに写真を撮っていただいている。で、この作品集のために撮り下ろしましょうと言ってくださった。で、やっぱりこう、あの、堀部さんご自身で写真を撮るっていう、その意味っていう、で、それと、それを作品集で収録する、そのあたりのお気持ちっていうどんなところだったのかっていうのをお話しいただければと思います。
あの単純にカメラが好き、写真を撮ることが好きっていうのが一番大きなことと、それともう一つが、今回もうすでに何年か住まわれている、状態を撮りたいという気持ちがあの強かったんですね。というのはあのいわゆる建築写真というのは、竣工時に撮ることが多くて、しかも建築写真というその撮り方、様式っていうのはもうかなり確立されたものがあります。で、その建築写真という確立されたその非常にこう様式美みたいなものもとても大事な表現だと思いますし、そういう専門誌への発表もこれからも大事にしていきたいんですが、多分それだけだと自分はちょっと表現しきれないところがあるんです。やはり自分の建築というのは何年か経ってからが勝負だというふうに思ってますし、いかにその繰り広げられる生活の営みとか、経年変化とか樹木の変化とか、環境とのこう融合とか、そういうものっていうのはそういうものを表現したいと思っているんですが、それはやっぱり何年か経たないとなかなか表現できない、撮れないもので、でその何年か経ったものを撮りに行く場合ですね、プロのカメラマンにお願いするというのはなかなか難しいんです。例えばクライアント住まい手にも予定があり、僕にも予定があり、カメラマンにも予定がある、その3者がなかなかその予定を調整してスケジュールを見出すというのは難しいので、逆に僕が撮りに行くとですね、結構自分のこう時間の余った時に建主にお願いをしてちょっと遊びに行かせてくださいみたいな感じで行くとですね、非常にそれはスムーズなんですね。でかつプロのカメラが撮りに来ますよってなると、建主の方もこうちょっと構えてしまうというか、大げさなことになってしまうんですが、まあ、僕でしたらば、こうリラックスしたそういう環境で写真を撮ることができて、まあ、例えばお食事を出していただいたりとか、そういうこともあるんですが、もうそういう状況も撮ってしまえるんですね。まあ、なんかその普段着の ありのままの等身大のその生活が僕が撮るってことになるとできるので、そういうことがすごく大きい、自分が撮る意味があるかなっていうところです。
なのでこの作品集をご覧いただくと、皆さんも堀部さんと一緒にそれぞれ の、 お宅にこう遊びに行ったような、そんなこう気持ちになるんじゃないかと思うんですけども、こう建築写真ですっていう、こう肩肘の張ったところがなくて、すごくその建物で営まれている場面に自分も参加している、
そうですね、
そんな写真だなっていうふうに、それはとても私も好きです。
ただあまりにもそのハウスとホームがあると、
はい、
ホーム寄りになる写真が、ホーム寄りになるとホーム寄りになってしまうのもちょっと危惧をしてるんですね。でやはり自分が撮りたいのはやはりその両方がどう融合してるかっていう、で建築としてのその骨格とか、はい、建築としての成り立ちの、まあ、なんか確かさみたいな、ものがやはりあって、それを取りつつ そこに包まれている生活みたいな、そういうのをやっぱり撮りたいと思ってて、そこは結構慎重にやってると自分では思ってます。
その場その場で撮影に変えた時にそれは判断なさりながらっていうことですかね。
そうですね、
そのさじ加減というか、
は
い、
そうですね、ホームとなるとね、はい、ちょっとまた、
ね、そうですね、
難しくなってくるので、うん、
そのあたりもぜひ作品集皆さんご覧いただきながらもう一度写真ご覧いただきたいなというふうに思いますけれども、あとこの今回のこの作品集では図面をとにかく半分が図面のページ、なかなかこう最近の建築書ではここまで図面を載せているのはないんじゃないかというふうにも思っているんですが、これは堀部さんの方からご提案をいただきまして、とにかく図面を平面図とあと立面をもしくは断面は絶対に載せたいと、でその他にも詳細図なども展開図なども載せていくっていうふうなそういった方針をお話しいただきまして、でなおかつ図面に関しては現況に合わせる、普通建築の図面っていうのはその書いた時工事の過程にいろいろ変更などがあってもそのままにすることが多いと思うんですけれども、こちらのに収録している図面は現況に合わせてもう一度堀部さんの事務所の方たちが書き直してくださってます。なので現場に持って行ってこう照らし合わせたらばそこで相違はないっていう、ここまで図面に力を入れてくださったっていうその辺の堀部さんの思いを皆さんぜひお聞かせいただければと思います。
やっぱ設計者としての自分のこう等身大の表現というのは出来上がった設定ものには実はないっていうふうに思っていて、というのは、作品集なんていうふうに歌ってますが、やっぱり出来上がった建築あるいはそこから営まれる人のこう生活とかはですね、共同作業なんです。で職人が作ってくれて監督さんが頑張ってくれて建て主がお金を出してくれて理解があってっていう共同作業ですので、これが私自身の個人の表現かっていうとやっぱ必ずしもそういうふうには思ってませんで、じゃあ自分自身の、そのものというか、最もそのピュアな表現は何かっていうとやはり僕は図面だと思ってます。で先ほどその建て主のその生活の営みとかを写真に収めたいって言ったんですが、なんかそこに甘えたくないんですよね。建て主とかその職人の仕事だとかそういうこう自分の力量を超えたもっとこうすごい人がいるわけで、そういう人たちの行為になんかだけに甘えたくない、そういう姿だけになんかこう寄っていきたくない。じゃあどうするかっていうと、やはり自分はそのとにかく図面を描くことだ、人事を尽くして天命を待つみたいな、そのやっぱ設計っていうのがやっぱその人事だと思うんですね。でそこからのことっていうのは結構天命みたいなところがあるので、その人事はやっぱり、設計もとにかく設計図をやるっていう、それこそが最も正確に自分の力量や思いを伝えることだっていうふうに思ってこれだけ図面を出してます。
これはぜひそのあたりの思いは堀部さんにも初めにこれでお書きいただいてました。あと巻末の方で堀部さんとあと師匠でいらっしゃる益子さんとの対談の中でも図面の大切さっていうところは語っていただいておりますので、そのあたりをもう一度お読みいただければと思います。あと今回の作品集では建て主の方のエッセイを、はい、12編13編ですね、原さんご夫妻の、掲載させていただきまして、お願いしてすぐに皆さんお書きくださって、これだけバラエティに富んでこれだけ深い内容でお書きいただける方たちが揃っているっていうところに本当にさすが堀部さんの皆様だなっていうふうに思ったんですけれども、今日ちょっとお見えになっている
さっきからチラッと
方がお書きくださった、八ヶ岳の家の山本さんと金田の家の加藤さんがお越しくださっているので、ちょっと 言いただいてもよろしいでしょうか。
アポなしで来られました
私は伺ったんですが、小さんに内緒でというふうに加藤さん、
お久しぶりでございます。
どうもありがとうございます。
本出版おめでとうございます。一言
一言でお願い
しますけど、どうしようかな。質問でもいいですか。
はい、
あんまり改めてねお聞きしたことがなかったなと思って、堀部さんが一番最初にこう自覚的に建築っていいなとか建築って美しいなとかいうふうに自覚的に思われたのが、まあ、いつ頃で何か象徴的なきっかけがあったのか、まあ、ないとしたら何かこう蓄積していってそういうものになったのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思って、もうそれは皆さんも興味あるというそこら辺をちょっと。
あえて言うとですね、一番最初の建築の美しさへの出会いっていうのは、自分小学校の時に、父の書斎にあった、ギリシャの建築の図集だと思います。それをが本棚に入っていて、その本がすごく綺麗だったんですよ。子供
が本が綺麗、
本が好きで、でその本を、まあ、父親がとかがこうパラパラ見てたんですが、その図面とかその建築のこう崇高なこう美しさみたいなものが建築への憧れというか、それの、まあ、大きな一歩だったような気がします。
それはあれですか、パルテノン神殿のそういう感じのもの。
そういう類です。
なんかすいません、時間を取っちゃったんですけど、堀部さんよくアスプレント の作品に言及されてますかね。で僕が最初に堀部さんの作品ですごい気になったのは南の家なんですけども、その、まあ、素人の目から見た時のその佇まいと今おっしゃったギリシャ建築とかアスプレントの作品っていうのに結構乖離あるんですけど、そこら辺はどういうそのつながりが堀部さんの中であるんですか。
一つはやはり日本というその風土が大きいと思います。自分がやっぱ設計しているのはその風土をやっぱ避けて通れないの で、あるいはその日本人のこう持っている性格とか、まあ、美意識とか、まあ、そういうものと、おそらくそのギリシャ建築とかスプロノが持っている非常にこうクラシックな古典的なものとを、まあ、自分としてはどこかで知らず知らずの間に融合しているというか、ミックスしているんだなと思います。でそれで出来上がったものっていうのは、僕は結構、建築界の中では古典的かなっていうふうには思ってるんですけれども、そういう、似てる部分とちょっとこうそれから離れてる部分が混在しているような気がします。
表に現れない衣装、表に現れる衣装の部分じゃなくて、なんか、本質っていうか、核の部分は共通するものがあるという。
というふうに、自分では願っていますけどね、まあ、オーダーっていうか、その秩序立てとか、そのプロポーション感覚とか、まあ、どんな何百年経っても変わらない、そういう、こう、比率の美しさとか、そういうのは、影響を受けてますし、取り入れたい、まあ、取り入れてきてるつもり。
そこまでになるとちょっと専門家じゃないので、皆さんの幅が分からないところもありますけど、本当はじっくりと作品集を拝見したいと思います。ありがとうございます。
本当に前振りがないんですね。びっくりしました。私は堀部さんにお仕事をお願いするときは、まあ、部長は作品を見せていただいたんですけど、一番最初は雑誌の文章だったんですね。で、その、なんていうんでしょう、核になるところがしっかりしていれば、多少こう周辺というか、細かいことが変わっても揺るがない、そういう建築を作りたいということを書いたりして、で、まあ、その内容もそうなんですけど、あと文章の美しさに惹かれてしまって、それでいくつかの作品を拝見したんですね。 で、まあ、仕事をお願いしたんですけども、まあ、お父さんなんかその数学者ってこともあるとか、その数学的な面と、それからもう一方で詩人みたいな面と、なんかそれがうまくこう融合してるなっていう印象が あって、でそれがまあさっきおっしゃってた、その一方ですごくこう全然変わらないものと、それから一方で長い時間かけてゆっくり変わっていくものと、まあ、そういうことを書かせていただきましたけども、それのバランスが僕も本当によく取れてるなっていう印象をいつも持っております。でまあ、私が書いた文章はもっと僕自身は固く書いたんですけど、うちの妻がですね、真っ赤に直してしまってほとんど妻が書いてあるものですけれども忙しくて来られないということで、はい、よろしく願っております。本当に素晴らしいご本でヒット出版おめでとうございます。
加藤さん、山本さんに非常に素晴らしいご寄稿をいただきまして、この作品集のテーマあれですもんね、本編からいきなり始まるっていうのが作品集の作りで、なのですいません前振りがなく始まってしまいましたけれども、本の作りは実はこういう本では最初に見返しっていうのがつくんですけども、この本見返しがなくていきなり
本番
もう本番から始まるっていう、なかなか上田さんからはラディカルな作り方をしているというふうにおっしゃっていただいたんですけども、そんなわけでちょっと失礼いたしました。作品集の中で、でも3年がかりだったんですけど、堀部さん一番楽しかったことと一番辛かったことっていうのを改めて教えていただけますでしょうか。
ほとんど辛かったです
なかなか進まないで、それはちょっと私の進行が悪くて、
僕も辛かったですけど、スタッフはもっと辛かったですよね。もうほとんどカチカチカチカチ CAD の図面の修正をして、一つ今回写真も図面もこうしようっていうのは絶対嘘をつかないっていうことを目標というか、
はい、
掲げまして、写真もですね、まあ、今デジタルなんでいろいろ合成もできるんですが、合成も一切してます。それから、まあ、電線を取り払ったりとか、はい、それも絶対しないっていう、それから図面も先ほど、ね、奈良さんがおっしゃっていただきましたが嘘をつかないで、とにかく現実になっているその通りに図面も直して、
はい、
現実と違うところは一切ないようにしている、はい、ですのでそれをやるとですね、徹底的に嘘がないか、統一されてないことがないのかとか、あるいはその秩序がちゃんと守られてるのかとか、だんだんもうそういうところに行ってしまうんですね。で、正確さが求められて、で、無秩序な感じに絶対ならなくなってくるんですよね。で、その秩序みたいな本作りのを徹底していくっていうことに、まあ、えらい時間がかかりまして、それは本当大変でしたね。事務所が崩壊するんじゃないかなと。写真もやっぱ大変でした。まあでもなんか綺麗事のようですが、これができた時にがもう本当嬉しかったですね。永井さんが吉祥寺まで持ってきてくれて
見本を、
で僕は本はいくつか作ってるんですが、やはり本作りっていうのは門外観で、建築の場合は設計図書いておおよその想像はつけられるんですけども、本っていうのは僕はなかなか頭の中で組み立てられないで、素人なんです。なので本当にこういうふうに一冊の本にならないと、もう分からないことがいっぱいありました。でこの一冊にこういうふうにまとまって本の形になった時に、こういうことかっていうふうに、3年ぶりに本作って嬉しかった
ですか。
本の場合には台割りという、まあ、それが設計図にあたるものだと思うんですよ、を作るんですが、その、まあ、台割りを作って、まあ、こういうふうになるだろうっていう予想はしてたんですけれども、出来上がったものをその見本、まず見本というのが出るんですが、それが出た時にはそれを想像したものをはるかに上回る 存在感というか内容になったなっていうのを実感できて、リベさんにこうこれはあの3年間くるあのご苦労をおかけしましたけれども、その分をこう喜んでいただけるんじゃないかなというふうに思ったのです。
でもあれですね、本作りも建築もものすごい地味でものすごいこ う,
そうです、ね、
ことの本当積み重ねですね、
うん、
もう地味すぎることばかりでしたね。永井さんは最後の方あの三徹してますから、もっと地
味いい、まあまあ三徹
あれは高齢、はい、それからね高越
もっと早くやればあの三徹しなくて済んだっていうのもあるんですけれども、あのそれはあの設計事務所も同じですよね、最高をフィニッシュするときは。
いや、本当大変なことですね。家一軒設計するのも大変ですけど、本当本は本も大変ですね。
なかなかその建築作りと本作り、共通するものをお感じになったというふうに堀部さんおっしゃってましたけども、やっぱり本はこう三次元であると、立体物であるっていう、改めて思ったというふうにおっしゃっていただいたのが、私は嬉しかったんですが。はい、
例えばその表紙の写真をどれにするかって決めるときに、僕はあんまりその本っていうのは立体物っていうその意識がなくて、ここだけをこう見るわけです
。あ、そうです。最初にデザイナーさんから上がってきた PDF っていうか、でも
パソコンのモニター上
で、そうですね、あの表紙だけのこちら側の面だけだったっていうのがありますよね。
でも実際本になるとこの背表紙がこうあって、はい、僕はここのデザインがあの全く意識になくて、でこの背表紙のこれ背表紙って言うんですよね、
はい、
これがすごく美しくて、あとこう持った重量感とか厚みとか、まあ、本当に三次元でできているのが本なんだなっていうか、よく本ってね二次元とかあの平面って言いますけど、まあ、全然違うんだなっていうか、でまたこう見るとこう地層のようになってるんで、はい、なんかねこうどこがローブ層だみたいなこの感がすごくあの改めてハッとしました。あの重いんで筋トレ本って言われてます、はい、片手だなかなか持てない。
2.5kg ありますか。 2.5kg。この作品集にはあの堀部さんが好きなもの、まあ、これ結果的にこうなったっていうことであの終わってから堀部さんと話してたんですが、堀部さんの敬愛するもの、好きなものが3つ入って、
それは意図してないんですよ、ね、
意図してないんです、意図してないんですけどたまたま入っているっていうところで、一つは
これは池袋の大正軒、
大正軒がこの本の中に
いやーできてね、はい、すぐこの大正軒の皆さんご存知ですか、あの東池袋にあったあの、つけ麺を考案したことで非常に有名な山岸さんというもう方なんですが、まあ、その方がこれができてすぐお亡くなりになられまして、で僕はこの店のもう大ファンというかまあ、信者みたいなところで、
堀部さん非常にラーメン好き、
ラーメン好きな、そうですね、
中でもこのようなお客さんは
で独立して暇な時は、まあ、週に 2,3 回はこう行って、
大正軒行って純駆動さんに行って、
そうです
っていうのがコースだったんですね、はい、
ゴールデンコースこれがもう取り壊されてしまった大正軒のお店なんです。これは山岸さん、皆さん引いてます今これすごい大事な話
です
、まあ、僕は本当にこの方から多くのことを学びまして、あの仕事に対するこうまっすぐさと、あの何も否定しないこの大きさというか人間的な大きさと、もう佇まいからもう何からあのとても偉大で、こんなラーメンを建築で作れたらいいなってあの冗談抜きで思ってます。あの量もすごく多くてですね、とにかく安くてたっぷりしてて
食べきれない、
食べきれない、この 幸福感が素晴らしい。くしくもだから意図してませんが、この重量感は大賞券のラーメン
食べきれない、読みきれない、
もうこの辺にしましょう。もう一回でした。
あ、もう一回、あとは阪急電車が、
これあの先ほど背拍子があの感動したっていうふうにあの話したんですけども、これ本当に出てくるまで僕分からなくて、
そうですね、で
こんなあのアイボリーの色になったんですが、こうするとですね、この辺があの小豆色なんですね。でここがアイボリーっていうのが、僕はパッと阪急電車だったと思ったんですね。でこの阪急電車の
まさに
ルーフ、
本体とルーフが、
僕あの鉄道が昔から好きで、その中でも阪急電車がすごい好きだったんですね。ちょっとさらっと言います。なんで阪急が好きかっていうと、この栗色、小豆色とも言えると思うんですが、これがずっと伝統でですね、かたくなにこのボディカラーを守ってるんです。でこの栗色が阪急沿線の街並みとか風景にすごくこう調和してるというか、マッチしてて美しいんですよね。でこうで何もこうスタイルを変えずに、こう伝統をこうしっかりとこう守っていくっていう、この阪急電車のこうコンセプトが僕はすごく尊敬していて、で自分の建築もですね、こう阪急電車のような拡張が現れるといいなっていうふうに、よく阪急電車はスタッフの間ではよく言ってますよね、阪急電車を見習えみたいな。
それがこの背にも現れている。
これは本当に偶然だと思う
んですが、はい、これは本当に偶然。あのデザイナーの有山さんがそういうふうに提案してくださって、もう一目で堀部さん、これでいきましょうとおっしゃって、というふうな裏話なども。
人事を尽くして天命を待ち、これが出てきたって、はい、この辺で。
はい、じゃあ3つ目は一応なんじゃさらっと、スターウォーズっていうのも入ってるっていう。まあ、詳しくはまた。
論考を書いていただいた上田実さんが、はい、マッコさんが、手紙の中で、はい、この作品集を読み始めても終わらないっていうふうに、なんかこう、うん、こっち読んだらまた戻って。はい、戻りつつで、その作品集がそのエンドレスな感じがするということをおっしゃっていただいて、あ、それスターウォーズじゃないかと思ったんですね。スターウォーズはご存知の方もいると思いますが、今1,2,3,4,5,6,6 話があって、最初に4,5,6 話ができて、次に何十年か後に1,2,3ができたので、こう見てるといつもこうエンドレスな感じがするので、ね、まあ、それとちょっと近いかな。
上田さんはこの作品集、まあ、そういうふうなことの他にも結構こう値段的にも、まあ、こう佇まい的にも高額ではあるんですけれども、書き込みとかどんどんして、もういいやっていうふうに思えるような、そんなこう生きた建築書になっているんじゃないかというふうにも言ってくださいまして、もうそれは本当に私たち堀部さん平凡者のものですか、私が意図するところ、どんどん皆さんにもこう書き込んだりいろいろして使っていただきたいっていうふうに思ってますので、値段が値段だからっていうのはあるかもしれないんですけど、
こんなのに出っ放ししない
で、それは絶対にもう使っていただきたいっていう、それがだからこその、で今これは本当に堀部さんが現役のもう今もう油が乗っている建築家の方だからこそ作れる品種っていう風なところでもあると思います。そこを感じ取っていただきながら、どんどん使っていただきたい、そのように思っておりますので、で、まあ、ボロボロになったらもう一冊使っていただければ、
そうですね、
はい、 まだ中半しましたので大丈夫ですのでというふうに思っております。それではじゃあ次質問を
大体時間質問タイム、
はい、質問タイムに皆様からいただいた質問の中でいくつかをちょっと
全部ご紹介したいんですが、
はい、
ちょっと切りがないので、例えば、何個ぐらいですかね。
4つが。新浦上木さんに卒業設計を見てもらい、君は建築家になりなさいと言われたそうですが、かなりの励みになったと思いますが、その時のエピソードを改めてお聞かせください。あ、これ後書きで堀部さんがちょうど卒業の大学卒業の時のエピソードをお書きくださっているんですが、それをもう少し詳しくということでしょうかというご質問をいただいております。
先ほどスターウォーズの話をしたんですが、
はい、
その後書きが実は自分の始まりみたいなことを書いてるんですね。
そうですね。
やっぱり物の始まりとなんか終わりがなんか一緒だといいなと思ってて、でそのことを考えながら後書きを書いたんですが、やはりそういうことを考える中で自分の経験で行ったり来るのが土浦さんとの、エピソードだったんです。で土浦亀木さんというのはフランク・ロイド・ライトに師事をした、建築家で、自宅目黒にあるご自宅がとても有名な名作住宅というふうに言われている、白い本当の家なんですけれども、その住宅が見たくて、目黒駅界隈を探し回ってようやくこうたどり着いて、でピンポンを押したらば、運よく中に入れてくださったんですね。で僕はまあ土浦さんの家に以外にもですね、見たいと思う住宅がこう雑誌とかで本で見えあったらば必ず探しに行って、まあ、当時はそのネットとかなくて非常に探しにくい状況だったんですけれども、まあ、なんとか探して必ずピンポンするっていうのがよくやってたことなんですが、意外とそういうふうにこうやるとですね、見せてくれるケースが多くて、例えば、吉村純三さんの設計した猪熊源一郎さんという非常に高名な画家の家もピンポンしたらば中見せてくれまして、上がりなさいって言われて、あ、開けてくれるんですかと思って食卓に案内されて、猪熊さんがプッチンプリンを持ってきてくれたとかですね、まあ、いろいろその他のエピソードがあるんですが、僕はその遠慮がなくて礼儀があるっていうことをちょっと心情にしているところがあって、僕の学生にもよくそういうふうにやれっていうふうに言うんですけれども、それがあればね、結構いろんな人がこう協力してくれるというか見せてくれて、まあ、土浦さんとかもそういう感じだったんですけれども、けれどもその当の土浦さんがですね、まあ、90歳を超えている時だったんですが、全くこちらにこう 向いてもくれない非常に不愛想な方 で奥様とお手伝いさんだけがこういろいろ相手をしてくれて、でフランク・ロイド・ライトの、との思い出のアルバムとかを見せてくれたりとか、本当にライトっていたんだっていう非常に感慨深いなんか思い出話をこうしてくださって、で卒業設計ができたら持ってきますっていうふうに言って、で今度再度訪問したらば、土浦さんがもう今までの態度とは全く違って、どれどれ見せなさいっていうふうに言って、で緊張というか あまりにも濃厚な時間だったので、僕はあんまりディテールは覚えてないんですよね。本当になんかこう気持ちがこう興奮しちゃってて、なんで本当に見せてくれるんだのかっていうか、そこからの記憶っていうのはちょっと曖昧なんですけれども、ずっとこう土浦さんが真剣に自分の作品を見せて聞いてくれて、15分ぐらいずっと黙ってこう平面図とかを目で追いながら見てくださったと思う。僕にとってその時本当は3分ぐらいかもしれないんですよね。だけども僕としてはもう15分ぐらいの長い時間で感じられたんだと思うんですが、で最後にポツンと僕の方向直視して、もう君は建築家になりなさいっていう風にポツンとこうおっしゃっていただいて、もうなんか体からなんか涙のような汗がダーッとこう出た感じですね。でその奥さんがよかったねよかったねってこう言ってくれたんです。
それがやっぱり一つのこう心の支えとなって今も20年間という。次の質問ですが、立体的に見ると複雑ですが平面図はとてもシンプルではないかと、どういう設計手法、どういう設計の順序で考えていらっしゃいますか、平面図から考えるのでしょうか、立面から考えるのでしょうかというご質問。
僕はもう圧倒的に平面からほとんどのことは考えます。立面的なことから建築を考えることとか断面的なところから考えることは今までほとんどないんじゃないかなというぐらい平面図。
平面図で解くってそれはもうあれですよね、マスコさんからもそのように教えられてっていう、はいはい、
そうですね、平面図が、できていない、平面図が汚い、いい建築はないっていうふうにもう教え込まれた。もう徹底的に平面図は完璧にやるっていう。
この平面図を描くときにでもこう立面とか断面もこう頭の中ではこう浮かび上がってるわけですね。
それはもう平面図が綺麗に溶ければ自動的に断面図とか立面図は大体できていることが多い。
多い。じゃあこう平面でその後に立面断面っていうふうに考えていくと、なんかこう合わない部分っていうのが出てくるんじゃないかななんてこう素人思うんですが、そこはこう自動的にこう組み上がっていくというか、
微調整はもちろん、はい、詳細の断面とか書かないとわからないんですけれども。大まかにはもう平面図がちゃんとできれば分かることもできている。
そこにどういう屋根をかかっているかっていうところまでこう自動的に立ち上がっていくような感じ、
はい、逆に言うとその断面図とか屋根の形とかが自動的に見えてこない、あるいは立面図が自動的に見えてこない平面図はまだ平面図が解けたとは言えない。
なまだもうちょっと向き合う必要があるという、
そうですね、研ぎ澄まされてないよっていう、そういうことです
。こう設計の中で最初のこう労力としてはもうやっぱり平面図がとにかくもう 100% まで力を注いでっていう、
そうですね、は
い、ということです。じゃあ、外観写真の建物と間、あ、すいません、次の質問、ごめんなさい、建主の方に必ず聞く堀部さんらしい要望はありますか。
建主の方への要望、
そうですね、あ、そうですね、建主の方に、はい、
それは今まで設計したものを、まあ、必ず何件か見ていただくということを、まあ、具体的に話すと、それは必ずお願いしますね。
その結果、建てにした方から例えば、いや今回はじゃあなしでっていうのも、まあ、それはそれでありっていう
ふうにそうです
いうことなんですよね。
はいはい、もう百聞は一見にしかずなので、もういくら建築を言葉で表現しても正確には伝わらないので、まあ、できたものを見てくださいっていうことはリクエストして、はい、でそこで、まあ、ピンとくるか来ないか、でもそこでなんかこう金銭に触れるものがなければそれは僕に頼まない方がいいと思うんですね。まあ、それは必ず。あとはですね、
皆さんエッセイの中でも皆さんお書きくださってるお見合い期間っていう、はい、その中で何回かデートの、
そうですね、
機会を作るっていうのが、
はい、あとはできた時には、はい、発表をさせてくれっていうこともお願いします。で、まあ、住宅を設計しているんですが、一応僕のポリシーとしてはどんなちっちゃなものも必ず発表するっていうことを心がけてます。世にちゃんと問えるもののクオリティに戒めるために発表はすごい大事なことです。
それはこう、まあ、世の中の人のこう意見をもらうためにも、
そうですね、批判の場にさらされるってことも大事なことですし、自分が投げかけるっていう、まあ、ですから発表させてほしい、撮影させてほしい、それから次に出会うクライアントにもその見学をさせてくれる、はい、見せてほしいっていうふうに言うと思いますとか、まあ、そういうことをお願いしています。でもこの家具じゃないと嫌だとか、はい、こういう暮らし方をしてほしいとか、そういうことは一切申し上げたことはないです。まあ、それは言い方を変えれば非常にそのクライアントの、生活力みたいなものがやっぱ素晴らしいと思いますし、そこはもうこちらで言わなくても自分の設計したものを生かしてくれるっていう、そういう信頼感があるかなと思うんですけども、
皆さん私も堀部さんの設計された全ての作品を拝見したわけではないんですが、どのお宅に行っても皆さんすごく建物を生かしていい暮らしっていうとちょっと変な言葉なんですが、とても分かってちゃんと暮らしてらっしゃるなという方ばかりで、でも堀部さんは特にそれで何かそこにリクエストしたことはないということなんですよね。いい関係か、
まあ、できればその家がもうその人らしさみたいな、うん、そういう風になっているといいなって思います。そこに何かその無理があったり、はい、等身大がなかったり、そうなるとが一番自分としては残念なので、もうその人そのもの、暮らしている方そのものっていうような、そういう家にの表情になることを、まあ、望んでいるというか、それを頭に置いてやってます。
なんかちょっと厳しい、全体的に建築家はなぜ文章力がこんなに低いんですかっていういやいや堀部さんの文章は非常に皆さんお好きだっていう方多いんですけれども、なんでこれ堀部さんじゃなくて全体的にっていうことで、
まあ、でも、まあ、自分も含めて、うん、他にそうするかそれだけです。
あ、はい。あと住宅から公共に移り変わったこと。移り変わることって何、うん、っていうことですかね。はい、
僕はその文章は建築の作り方と基本的に同じだと思ってます。全体の構成があり、ディテールがあり、もう本当に地味なことの 積み重ね、素材の選び方、その語彙の選び方、もう基本の建築の作り方と全く一緒なので、あの建築の設計もすごく嫌っていうか大変だから辛いくて、あのあまり引き受けたくないんですが、文章も引き受けたくないんですね、大変だから。けれどもあのやはりトレーニングとして、設計の上で設計をやっていく上でもとても大事なことなので、なるべく文章を書くということを断らないようにやっています。でも本当に大変なんですが、それを断らずに、まあ、一つのこう文章にこう書き溜めとくとですね、やはりとてもその後あの有効なことが多くて、あのあこの時こういうことを言ってたんだから、この言葉にちゃんと忠実にやらなきゃいけないなとか、まあ、自分を戒めることにもなりますし、そういう意味であの文章を書くっていうことはあの並行してやっていきたいなっていうふうに思ってます。それから、住宅から公共っていうことなんですが、まあ、もちろんあの住宅と公共建築、不特定多数が利用するものはあの若干の違いはあるんですが、僕はあのその差異を感じないタイプかなと思います。というのはあの言い方を変えるとですね、僕はその住宅もどこか公共建築の一つだっていうふうに思っているところがあって、インテリアとかはあの個人的なものでいいと思うんですが、エクステリアはやはりあの日本の風景の、まあ、一部になりますし、公共的な責任が あると思っています。例えばカーポートのデザインとか、外壁の色とか屋根の形とか、もう佇まいのようなもの、あるいは庭木がどうなっているのかということは、あの公共建築だと思って住宅を設計しているところがあります。で、まあ、最近あの、まあ、鎌倉山の集会所とかその公共的な仕事をやってあの思ったことなんですけれども、やはり住宅っていうのはあのを今まで軸にやってきて良かったなって素直に思いますね。あのやはり住宅を考えるっていうことが建築を考える基本だっていうことをあの改めて思います。で、住宅はあのそこに住む人が、まあ、健康な時ばかりではなくて、まあ、病気で寝てる時もあれば、何も楽しいことばかりでもなくて、まあ、悲しみの中にいる場合もあるし、まあ、いろんなその人の心理とかその身体をの状況をあの受け入れなければいけない。それが住宅だと僕は思うんですね。で、こういう建物っていうのはあの住宅以外に僕はないと思うんですね。で、その非常に難しいあのいろんな人間の心理と身体を受け入れていくことを、両立してそれをこう優しくこう包み込むっていうのはとっても難しいことだと思ってて。でも、まあ、その難しさを、まあ、ずっとあの自分、まあ、向き合ってきたから、あのやっぱ公共になった時にはあのその住宅で考えてきたことがすごく何て言うかな、あのトレーニングになってるから、あまりこう、構えずにいけるというか、人は不特定多数なんだけれども感情は意外と一緒なんですよね。だ建築住宅の方がもっと難しいかもしれない。そういう意味では面白い、あの難しいかもしれないです。あとあのそのどんな時代でも変わらない建築のなんかこう軸みたいな背骨みたいなものを見つける上でもやはり住宅っていうのは不可欠だなと思います。あの人間のこう感情とか、まあ、心地いいと思う感覚とか、まあ、居場所の感覚とか温熱環境、まあ、とかそういうものっていうのはそんなに変わってないんですよね。あの太古の昔からあの体の寸法もそんなには変わってませんし、で最もその人間の 動物的な感覚とかその身体感覚を、反映しなければいけないのが住宅なので、まあ、そのことを見つめていくと同時にその建築の普遍性みたいなものもうどんな時代でもどんな社会でも変わらない何かその核のようなものをやっぱり見つけられるような気がします。住宅をやっているんです。
これからも住宅ももちろん、
はい、それはもう背骨になると思います。はい、
公共の方も、
はい、
また、
はい、広げていければ、
これから目標をっていう方のご質問もあったので、じゃあ今のがそのお答えになるのかなと思うんですけれども、そろそろ時間が、こちら9時までということなので、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。